さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第2回、片瀬鵠沼辻堂の埋もれた小技の発掘をお送りします。講師は藤沢地名の会会員、布施勝彦さんです。
第2回を担当いたします藤沢地名の会の布施です。私の方からはですね、藤沢市の南部南の方を占めます片瀬鵠沼辻堂地区の小技、小さなあざについてお話をいたします。片瀬鵠沼辻堂は、今ではご存知の通り藤沢市の一部になっておりますけれども、以前はそれぞれが独立した村でありました。そしてこれら3地区はですね、明治以降に順次藤沢町あるいは藤沢市に合併されて、それらを構成する大あざ、大きなあざとなりました。今日では大あざという名称は使われなくなりましたけれども、以前は例えば藤沢市大あざ、片瀬といった具合でありました。そしてそれらの大あざを構成するのが小さなあざ、小あざであります。すなわち大あざというのはいくつもの小あざによって構成されております。時代が遡りまして、戦国時代とか江戸時代、いわゆる封建時代に検地というのが行われました。例えば豊臣秀吉の太閤検地というのが有名ですけれども、それらの検地の作業過程でですね、土地が区画細分化されて、それぞれに付けられたその細分化された部分がアザと呼ばれて、そこに地名が付けられました。明治時代に入ってですね、市町村制、現在に連なる地方の行政制度の確立、そしてそれに伴う大規模な行政区画の統合や再編成の中で、アザ、今まであったアザがですね、統廃合されて大アザを構成する小アザとなりました。それではですね、藤沢市の南部を構成する旧大アザの3地区はどのような小アザで構成されているかをこれからお話ししてまいります。大あざと同様、小あざという名前もですね、今はあまり使われなくなりました。皆様の住んでおられる場所がですね、以前どんな名前の小あざだったかご存知のない方も多いと思います。それでもですね、小あざの名前っていうのは今でもいろんな形で残ってるんですね。そのあたりを見ていきたいと思います。これからはですね、皆さんのお手元にあると思われますテキストの資料編ですね、別冊になってるんですかね、そこに添付されております各地域のですね、小あざ図、具体的には片瀬が資料の6、鵠沼が7、辻堂が8です。それらを見ながら私の話を聞いてください。まずは片瀬地区から始めます。すなわちテキスト資料編の資料の6、片瀬地域の小あざ図をご覧ください。片瀬地区は東側、図でいう右側ですね、が通称片瀬山と呼ばれる丘陵地帯になっていて、おおむね鎌倉市との間の 境界をなしています。そして西側には境川、下流は地元の人は片瀬川と呼ぶのが普通ですけど、この片瀬川が西側を流れていて公家沼地区との境界になっております。片瀬を構成する小字塀の中では、まず片瀬川に関する地名に注目をしてみましょう。図の中央やや南にですね、クジラの骨、これでクジラ骨、あるいは今はクジラ骨と呼ばれているかもしれませんが、そういう小技があります。片瀬川をですね、海から遡ってきたクジラが行き場を失って死んで、その骨が見つかったところだそうで、それでこの地名がついたそうです。片瀬川はクジラが遡る、今では想像できませんけど、昔は大きな川だったみたいですね。それでさらにですね、クジラ骨の北側、ここに波合い、波が合わさるという小技があります。今でも片瀬波合い市民の家というふうにして、その名前が残っておりますけれども、この辺り一帯は片瀬川を海から、上がってくる上げ潮ですね、それと逆に川の上流から下ってくる川の波、これがぶつかり合ったところということで、波が合わさるところで波合いの地名が生まれたようです。こういうふうにクジラ骨や波合いという場所、これはまさに片瀬川に絡んだ地名なんですけれども、図で見ていただいて分かるようにですね、今の片瀬川の流路からかなり東側にずれてるわけですね。このことから片瀬川の以前の流路がちょっと東の方にずれていたんだなということが忍ぶことができると思います。片瀬の鎮守様であります諏訪神社、正確には下諏訪神社ですね、その境内のすぐ南側にですね、比較的最近まで、最近といっても昭和30年とかその頃だと思いますけれど、その頃まで神池、神様の池ですね、というような池があったようです。で、この池も片瀬川の流路の一部が取り残されて池となったものだと言われています。それから片瀬地区の東側はですね、先ほど申しましたように片瀬山と呼ばれる丘陵地帯になっております。その辺りの小技の名前を見てみますとですね、赤山とか下の谷とか無地長谷とか北の谷というように、丘陵の高い部分が山で、それを巡る谷間は谷、こちらからは谷と呼びますけど、そういう地名が目立ちます。それから図のちょっと北の方を見ていただくとですね、お宮様の畑、宮畑という小技があります。ここは片瀬地区では最も古くから人が住んでいた場所と考えられています。ちょうど去年ですね、宅地造成の途中で奈良時代、平安時代の遺跡が見つかったそうです。ですからその頃からもう人が住んでいた。諏訪神社ですね、今はそのクジラ骨地区にありますけれども、これは当初奈良時代の前半ですけど、信濃の国からですね、この宮畑地区に勘定されたと、それで宮畑という地名が生まれたようであります。さらに宮畑の南側にある荒屋敷、新しい屋敷という小技名がありますけれども、ここは宮畑地区などから人が移り住むことによってできた新しい集落として生まれた地名であります。この辺りは今でも片瀬川に沿って、片瀬川がそばを流れておりますけれども、この川の左側、荒屋敷側はですね、江戸時代は川の港であったようで、物資の集散が行われ人が集まるようなところであったようです。それから片瀬地区はですね、おおむね片瀬川の東側ですけれども、図を見ていただくと分かるように、一部川の西側の公家沼地区に食い込んでいる部分があります。特に北側のですね、大源田の一部と川袋地区、この川袋地区は今は公家沼に編入されていますけれども、ここの辺りはですね、片瀬川の流路が以前大きく西側に蛇行していた痕跡であります。そのために当時の村の境界線がこの川の流れに沿って画定されたのが、その後明治に入ってから流路が変わったんですけれども、それでも今でも地区の境界線として形が引き継がれています。川袋というのは湾曲する川が 袋状になっていたところから出た地名ですね。それから大源太という地名は、この地区に昔から住んでおられる小塚さんというご一家の当主がですね、代々源源という字を使った名前を継いだということから、この大源太という地名ができたと言われています。それでは片瀬から次は公家沼地区に移りたいと思います。テキスト資料編の資料の7、公家沼地区の小技図をご覧ください。公家沼地区というのはですね、これすべて砂地で覆われていますね。砂丘が、高いところが砂丘で、その間の低い部分が交錯してですね、かなり複雑な地形を作り上げています。今では宅地開発などで砂丘が削られてしまって、だいぶ分からなくなっちゃったんですけれども、砂丘は主に南北に伸びておりまして、列をなして東西に広がっておりました。この地区の南部でですね、北西から南東にかけて上岡、中岡、下岡という小技が並んでいるのがお分かりになると思いますが、まさに砂丘の作った丘が、砂の作った丘が連なっているということが分かります。それから地区の東側、あの江ノ電の公家沼駅のあたりですね、今でもこのあたりはですね、かなり高台になっていますけれど、この公家沼地区では最も高い砂丘地帯でありまして、その間、砂丘と砂丘の間の谷間にですね、藤の植物の藤ですね、これが自生していたところから藤ヶ谷という地名が生まれ、小技名としては上藤ヶ谷、中藤ヶ谷、下藤ヶ谷に三分割されております。藤ヶ谷という小技名は今でも藤沢市、公家沼、藤ヶ谷のがという字が違ってますけれど、として使われて今にも残っております。それからその北の川袋ですね、これはさっき片瀬のところで申し上げましたけれども、片瀬川の湾曲地帯だったところで、今でもですね、その流路の一部だったところが蓮池として残っておりまして、地元の方々に親しまれた公園になっております。それから公家沼は砂地であったためにですね、農業には適さない土地であります。それでも今はほとんど埋められてしまったんですけれども、地区の北部には引地川や片瀬川の流路の変遷が生んだ沼や池や湧き水が点在し、これが公家沼という地名の由来になっておりますけれども、こういった水を利用した、ね、農業が行われてきました。ですから地区の北部を見ますとですね、中井とか内田とか堀南、奥田といった水の利用や農業の営みを表す小技名が見られます。公家沼の村のですね、本来の集落もおおむねこの地域に集中しておりました。そしてその南はですね、まさに砂地の無人地帯の原っぱが広がっておりですね、地図を見るとお分かりのように原とか藤原とか柳原とか、そういったその土地の状況を思わせるような小技名が並んでおります。それから公家沼はですね、全面に海が広がっているわけで、昔から沿岸漁業が盛んに行われてきました。この地区の一番南の部分にはですね、上イワシとか下イワシといった小技の名前が残っておりまして、まさに漁獲のですね、中心がイワシであったということが想像できます。砂地に覆われた公家沼地区では半農半漁の生活が、昔から行われてきたということが、これらの小技名から読み取ることができます。それでは最後に辻堂地区の話をいたします。テキスト資料編の資料の8、辻堂地区の小技図をご覧ください。ここでお断りしておきたいのはですね、図の北の方、東西に東海道本線が貫いておりますけど、この北側はですね、現在明治地区となっておりまして、この部分に旧羽鳥村と、それから旧辻堂村の一部が含まれますけれども、今日の私の説明ではこの北側は省いて、東海道線の南側の辻堂地区、現在の辻堂地区ですね、に限らせていただきます。で、辻堂はですね、これ公家沼以上に南の方は特に大砂丘地帯が広がってまして、辻堂砂漠なんて言葉があったくらいです。 で、まあ、まさに人の住めないようなところで、江戸時代以降はですね、徳川幕府あるいは明治以降になって日本の海軍の大砲とか鉄砲の訓練場となっておりました。第二次大戦の後もですね、しばらくはアメリカ軍や連合軍が接収して演習地になっておりました。そういった南側にある大砂丘地帯、この辺には砂場とか砂山とか高砂などという小技名、まさにその砂地のうねりを物語っているような地名があります。それから大谷源という変わった地名がありますけど、これは薬の材料をですね、すりつぶすためにの V 字型の容器で薬源という道具がありますけれども、まさに巨大な薬源を思わせるような砂の造形がこの辺りに見られた。そこからこの大谷源という地名が付けられたと言われています。それからこの砂丘地帯はですね、南ではなく北の方にもつながっていて、例えば東海道線の線路をまたぐ形で後ろ山という小技名があります。ですから砂丘がかなり北まで続いていたということがわかります。それから幹線道路の交差点の名前として今はもうよく知られている浜見山の交差点、浜見山という地名ですね。これはまさに海の見渡せる砂山で、住民がですね、ここに登って、この上に松の木が生えてたそうで、そこにさらによじ登って、海を眺めて魚群、魚の群れが来るのを見張ってたと、そういうところだそうでありまして、このことからもですね、この辻堂というところが久下沼同様に沿岸漁業が行われていたということがわかります。それから辻堂は久下沼以上にですね、水利に乏しい、農業の条件の非常に厳しい土地でした。それでも坂井だとかですね、一の坪などという、まあ、農業の営みを思わせるような小技が地区の中央部には残っております。一方ですね、農業にはとても難しいような荒れ地を意味する大荒く、大きく荒れる久しいとか大荒く、それから今公園の名前で流し入れていますけど、長久保ですね、砂丘に沿った長い窪地であったところからついた地名です。そのように大荒くとか長久保のようにですね、農業の開墾が非常に困難であったということを思わせる小技名もあります。それから中央の西側にですね、熊の森という小技名があります。この辺り一帯が森だったそうなんですが、まあ、森といっても多分松林だったと思います。で、鎌倉時代の初期の有名な武将で熊谷次郎直実という方がおりましたけど、この人の領地で、まあ、森があったから熊の森という地名がついたと言われています。それから地区の南東部の隅にですね、非常に小さな三角形の小技で地蔵袋というのがありますね。これはさっき久下沼の川袋のところで話したようにですね、それと同じようにここでは引き地側が袋状に西側に蛇行して、そうしたところから、まあ、袋という地名と、それからお地蔵様、今でも木俣地蔵というのがこの辺りに祀られているんですけど、そういうところから地蔵袋という地名がついたと言われております。ということで三地区の小技名について説明してまいりましたけれども、現在はですね、住居表示が変わりまして小技名の多くが消えてしまいました。それでもですね、未だに多くの小技名が我々の周囲に存在しております。じゃあ具体的にどこに残っているのかということなんですけど、まずバス停の名前ですね、片瀬地区でいうと荒屋敷、西方、西浜、東浜、久下沼地区でいうと藤原、高根、上岡、中岡、藤ヶ谷、原、辻堂地区でいうと熊野森、出口、道面、長久保、高砂、浜見山、結構このバスの停留場として小技名が使われています。それから駅名としてですけれども、江ノ電に石神駅というのがありますね。で、久下沼のこの地図を見ますと、戸上、砥石の戸に上と書いて、昔ここ戸上ヶ原と言ったんですけど、これ今石神と読ませるらしいですけれども、字は違いますけれども、この江ノ電の石神駅というのはまさに小技の名前を冠しております。ちなみに過去にはですね、この江ノ電には川袋とか藤ヶ谷とか荒屋敷とか西方といったような小技名を使った駅名がありました。現在湘南海岸公園という駅がありますけど、これは昔西方駅と言われていました。 それから小技名がよく使われているのは公園の名前ですね。例えば久米沼の八瓶公園とか、さっき出てきました辻堂の長久保公園、これはかなり大規模な公園ですけど、やはりこの小技名が付けられております。それ以外にもですね、街角の小規模な公園にもですね、結構この小技名が出てきます。片瀬地区の西原、西浜、大源田、それから久米沼地区の、さっきの八瓶以外にですね、内田、横須賀、花立、奥田、藤ヶ谷、上岡、下岡、高根、辻堂地区には、長久保以外にですね、関急、久根下、初太良、一の坪、大荒区、砂場、浜見山、道面などがあります。それから市民の家として、先ほども言いました片瀬地区の片瀬並合市民の家、久米沼地区には藤ヶ谷市民の家、辻堂地区には砂山市民の家というのがあります。その他としてはですね、あの交差点の名前でさっき出てきました浜見山、それからあの住居表示として、これもさっき話しましたが、久米沼藤ヶ谷、久米沼石上ですけれども、ちょっとここであの話をそらしますけれど、あの久米沼の久米という字ですね、あの左側の辺の部分、このテキストでは告げるという字の縦棒が突き抜けている、牛という字みたいな形になっておりますが、これが元々の字で正しい字です。だけれども現在、住居表示で使われている久米沼藤ヶ谷とか久米沼石上は突き抜けない、棒が突き抜けない告げるという字が正式な形で登録されております。ですからこのテキストのこの部分はちょっと直さなくてはいけないところかもしれません。で、話を戻します。その他あの小技名が使われているところとしてですね、見逃せないのがあの電信柱なんですね。皆様の家の電信柱は普段あんまり見上げることはないと思いますので、今度ぜひ見上げてみてください。電信柱には表示板があってですね、そこになんかいろいろ地名が書いてあるんですね。それでその小技名が書かれている地名っていうのはかなりあります。ですからぜひ一度ご近所の電信柱を見上げていただければと思います。というようにですね、小技名にはその土地本来の地形、それから自然環境、そして過去のさまざまな出来事に由来するものが多々あります。それらが住居地表示の度重なる改変によりまして、人々の記憶から失われつつあると言えます。で、旧来のこういう小技名っていうのはですね、昔の人、先人たちからのメッセージであり、場合によっては警告を含むものが多くあります。現在ご自宅のある場所とか、あるいは馴染みの深い場所のですね、小技名とその由来を知ることにはそれなりの意義があると思います。小技はその土地の履歴なので、ご自宅の場所に埋もれている小技名を知ることで意外な発見に出会うかもしれません。ということで私の話は終わります。どうもありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、片瀬、久米沼、辻堂の埋もれた小技の発掘をお送りしました。次回は第3回、大場、善行、お隣同士でこんなに違う地名の特徴をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1- 12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ地名の不思議知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで。講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名。応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。